なの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会常任理事でいらっしゃいます予防接種担当役員の片山はじめ先生にお話を伺いします。片山先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
片山先生は神戸市灘区で片山キッズクリニックをご開業されていらっしゃいますが、今回は令和5年度コロナワクチン接種というテーマでお話を伺います。先日5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上での位置づけが2類相当から5類に変更されましたけれども、新型コロナウイルスワクチンの取り扱いはどのように変わったんでしょうか。本日はそこを先生にお答えいただこうと思います。これまで新型コロナウイルスのワクチンは無料で接種できていましたが、これからも無料で受けられるんでしょうか。
法令により令和5年3月31日までの接種は無料と定められていましたが、この法令の期限が令和6年3月31日までに延長され、少なくとも今年度中は無料で接種を受けることができます。来年4月1日以降の取り扱いについては、これからの流行の状況などを見て判断されることになります。
そうなんですね。今年度中は無料ということですね。
はい、
まだ一度も接種を受けていない方の場合、これからでも接種は可能なんでしょうか。もしも接種するとしたら、どのワクチンを使うことになるんですか。
はい、まだ一度も接種していない人でも、これから接種を受けるのは可能です。一度も接種を受けていない人の初回接種2回分については、ファイザー社製の一価起源株ワクチンを使うことになっています。モデルナ社の起源株ワクチンは令和5年2月11日で期限切れとなっていますので、現在使用できるのはファイザー社のワクチンだけです。またアメリカでは一価起源株ワクチンの製造が中止されていますので、いずれは初回接種から2価ワクチンが使用可能になるかと思われます。また5歳以上11歳以下、生後6ヶ月以上5歳未満の小児用ワクチン、乳幼児用ワクチンは接種の開始が遅かったため、そのまま接種を続けることになっています。
まだ一度も接種していないという方でも、これから受けることができるんですね。
はい、
初回接種の2回を終えた方については、2価ワクチンによる追加接種が行われていましたが、今後の計画はどうなっているんでしょうか。
はい、初回接種2回を終えた人については、昨年秋から令和4年秋開始接種として、起源株とオミクロン株を含む2価のワクチンが使用されてきました。はじめは BA.1 対応ワクチン、その後 BA.4.5 対応ワクチンが出て、そちらが主流で使われてきました。この令和4年秋開始接種は5月7日をもって終了しています。5月8日から65歳以上の高齢者、重症化の危険性のある基礎疾患を持っている人、いわゆるハイリスクの人ですね、
はい、
そうした方々と濃厚に接触する可能性のある医療・介護従事者を対象に、令和5年春夏接種が開始されています。このうち高齢者については接種の奨励と努力義務が行われていますが、ハイリスクの人や医療介護従事者については奨励努力義務の対象とはなっていません。それぞれの責任で決めてくださいということです。令和5年9月1日からは令和5年秋冬接種が開始されます。これは15歳以上で初回接種を終えたすべての人を対象に行われるものです。今後は高齢者やハイリスクの人には年に2回、一般には年に1回の定期接種となっていくと思われます。
なるほど。今年の秋9月1日からは15歳以上の方すべてが対象になっていくということなんですね。
はい、そういうことになります。
今お手元に接種券もしなくしてしまったという方もね、一度自治体に問い合わせていただきたいなと思います。
はい、
さあ先生、ある自治体ではオミクロン BA.4.5 対応のワクチンをはじめは使って、それがなくなったら BA.1 対応の2価ワクチンを使用するといったような話を聞いていますけれども、果たしてそれは有効なんでしょうか。
はい、昨年の秋は流行株として BA.5 が主流でしたが、今年に入ってからその比率はどんどん下がっており、現在では分離されるウイルス株の 30% にも満たないほどになっています。 BA.5 以降に出てきた BA.7 とか XBB.1 などと呼ばれる株が、いろいろ種類のウイルス株が検出されるようになっているんです。ですが、いずれも BA.1 や BA.4、BA.5 などの流れを組む変異株と言ってよいものですので、ウイルス株が免疫の防御をくぐり抜ける能力、免疫回避性といいますけれども、これが高いために感染防御という点では能力が落ちてきてますが、重症化を防ぐという点においては、BA.1 のものも BA.4.5 のものもあまり差がなくなってきていて、どちらも有効です。
そうなんですね、
はい、だから私の知人のある先生、この違いを標準語東北弁鹿児島弁の違いというよりは、もう大阪弁と河内弁の違いというほどのものだというふうに例えていました。ですから BA.1 であれ BA.4.5 であれ、2価のワクチンを接種していただければ、それなりの効果はあるとお考えください。
なるほど、そこまでこう大きな違いはないということなんですね。
そうですね、あまり差はなくなっています。
わかりました。先生は小児科の先生ということですけれども、小児へのワクチン接種はどうお考えになりますか。
はい、まあ、今回の接種計画の中で乳幼児の追加接種については積極的勧奨の対象にはなっておりません。しかし昨年の第7波のオミクロン株以降、ウイルスの臓器親和性が呼吸器系ではなく神経系に対して強くなり、小児では痙攣重積や脳症を起こす例が目立つようになっています。中には死亡例も出てきていますので、私としては乳幼児も接種をお勧めいたします。
さまざまな情報がありますので、それを皆さん入手した上でご自身で判断して接種を検討していただきたいなと思います。
はい、正しい情報を集めて判断してください。
片山先生ありがとうございました。はい、今週は兵庫県医師会の常任理事でいらっしゃいます予防接種担当役員の片山はじめ先生に、令和5年度コロナワクチン接種についてお話を伺いしました。片山先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。